マタイによる福音書を開いてください。2章です。で前回から新、先週から、新約聖書の学びに入っています。で、今朝はですね、前半部分のみ学んでいきます。で、一節ずつ、いつもは午後の礼拝で行ってますけれども、この一節ずつの学びを、この午前に持ってきて、そして2章の前半部分を今朝やっていきます。そして来週の午前の礼拝に後半部分を見ていきたいと思います。有名なイエス様の誕生の物語です。で毎年クリスマスになりますとこの話が出てくるので、このクリスマスのイメージがこうなんかもうこびりついていると思うんですね。これ固定されているようなと思うんですけれども、まあ、本格化クリスマス、まあ、これ言ったねクリスマスじゃないんだけどね、あの真実に迫る、まあ、歴史的な背景を、まあ、しっかりと踏まえたイエス様のこの生まれた、この話をですね見ていきたいと思います。で先週も少し言及したんですが、聖書の話っていうのは、まあ、実は信じやすいように書かれていません。聖霊によって処女がですよ、男と関係持ってない女が処女が身ごもる妊娠をするっていう話を初めに持ってくるんですよ。話のまず信じないよね。でとかく私たちはなんかはね、このキリスト教会はこういうふうにやってるからダメなんだとかね、こうね、もっとこうキリスト教会はこういうふうにすればもっと人が信じるんだとかっていう話をよく聞くものですから。けれども神ご自身がまあ、あの人が信じられないような話を持ってきている。でなんでかっていうと、私たちに理解ができないようなことが起こっている時にこそ、実は神がなんか介入してるんですね。その時にこそ神がおられるということを意識しやすくなっています。いわゆる奇跡、印ですね。その意外性、突拍子もないこと、驚き怪しむようなことで、逡巡する苦悩したり、逡巡するこうどうも解決できないようなことで悩んでいること、という話に満ちています。で2章も同じで、あまりにも意外な人たちがやってきたわけです。ユダヤ人の王を礼拝、拝礼するために王を拝礼するわけですよね。ユダヤ人の王を拝礼するために、礼拝するために、はるか遠くにいるもうユダヤ人でも何でもない異教の人たちがエルサレムにまでやってきたという話になるわけなんです。で、エルサレムの人たちはこれから見ると分かりますけれども、彼らは驚いているだけで、そのユダヤ人の王を拝もうとは全然していないんです。遠くにいる人が感謝してやってきて礼拝をして、近くにいる人があんまり感謝していない、まあ、これって結構人間の世界でもありますよね。教会でも、これ私含めて言ってますからね、近い人の方が遅く来て、遠くの人の方がきちんと時間を守る、よく起こります。それは本当に遠くから来るからしっかりと整えていかなければ間に合わないかもしれないっていう思いが働きますけど、近くの人たちはあまりにも近いから、まあまあ緩んじゃうんだよね。で私の家から毎日スカイツリーが見えるんです。スカイツリーがね、毎日見えます。毎日なんです。でも一回見たことないです。じゃ皆さんに聞きます。国会議事堂行ったことある人手を挙げてください。お、結構ありますね。はい、行ったことない人ね、はい、近くに住んでるのにね。でもあそこには外国の人がたくさん行くんですよ。まあ、逆も真なりで、その外国の人の このなんていうんですかね、国会議事堂とかね、そういう首都とか行ったことない人たくさんいますよね。まあ、そういう感じで身近な存在の人たち、数多く聞いている人だから信じるかっていうとそうではない。でむしろ本当に少ない、わずかに聞いていた、ね、でそういうことに対して命を懸けていく、ということは、まあ、人間の世界でもよくあるわけで、まあまあ、意外と言ったら意外なんです、意外ではあるんだけれども、まあ、まあ起こり得るかなという話でもありますね。では1節2節をご覧ください。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方をの星を見たので拝みに参りました。イエス様がお生まれになったのがヘロデ王の時代であります。でイエス様の誕生について興味深いのはルカによる福音書と比べると興味深いんですね。ルカによる福音書はローマ皇帝アウグストの治世の時にって書いてます。ローマ皇帝アウグストですね。アウグストスって言ってもいいですね。ローマ帝国の始まりの初代の皇帝ですね。それまでローマ国っていうのはあったんですよ。でも帝国になった。これ皆さん意味わかります？帝国になるっていう意味がわかりますか？帝国っていうのはもう今までいろんな国があったけれども、それにも上に、ま、こう押さえつけて国を作っちゃうわけですよね。昔は大英帝国ってなったんですですね。でいろんな植民地がありました。でそういう感じで、このローマ帝国のアウグストの時代にこのヨセフとマリアがベツレヘムに行ったことが書かれています。でもマタイによる福音書だとヘロデの王の時代って書いてあるんです。あれ、彼らはローマ帝国にいるのになんでヘロデ王なんですかと、王様2人いるのということに普通に考えたらなるわけですけれども、これはどっちも正しいんです。ローマ帝国の中にいるんですけれども、ヘロデ王大王というのはローマに協力していた人 でその王様がユダヤ人の王としてこのユダヤの地域を収めていたわけなんです。でこれから詳しく話していきますけれども、歴史がですねギリシャ時代に遡らないと戻らないといけないんですが、ユダヤ人のマカバイ家がギリシャの王に反乱を起こしてハスモン朝というのができました。けれどもすぐに政治の抗争がこの王朝の中に起こって、で国としてまとまっていなかったんですけど、そこのハスモン朝の末期に終わりの時に仕えて王に仕えていた側近がイドマヤ人のアンティパトロスという人でした。ヘロデ王のお父さんです。でイドマヤ人って皆さん何度も私説明したことあるんですけども、分かりますかね。エドモ人と同じです。で新約聖書になるとイドマヤ人って言います。で彼らは強制的にユダヤ教徒にさせられています。このハスモン朝の王様がね、このエドム人たちをこの強制的にユダヤ教徒にさせてるんですね。改宗させてるんですですね、無理やり割礼を受けさせてね。でそれで、まあ、形だけでもイドマヤ人はこのユダヤ教徒になっているんですね。でさっきのアンティパソロスの話に戻りますと、まあ、そうこうしているうちにですねギリシャの力が弱まってローマが出てきました。ローマがでローマが出てきて、そしてこの息子ヘロデも一緒にこのローマを全面的に支援することによって生き残って力を持っていくわけなんです。でローマの中でもいろんな戦いがありました。ブルータスよブルータスお前もかとかね、いろんな話あるじゃないですか。もう政変がその中でうわーっていろんなことが起こって、でその中でもう危うくはなったりするんだけれども、上手に泳いでですねこう権力闘争で勝っていくんですよ。そしてローマ軍の助けを得て紀元前の37年にエルサレムをこのハスモン朝から奪い取るんですね。陥落させるんですね。でこれでハスモン朝が終わってユダヤ地方を自分の統括する国としてローマから株分けしてもらうような感じでね、 統治をしていた。ローマ帝国なんだけれどもヘロデの国なんですよ。複雑ですね。そのヘロデがユダヤ人の王という名前が与えられたんです。だからもう一回戻ってください。この東方の博士たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですか。あとで恐れ惑う書いたんですよ、ね、ヘロデがね。そして殺すわけですよ。殺そうとするわけですよ。理由が分かりますよね。自分がユダヤ人の王なんですよ。なんだけどもユダヤ人の王としてお生まれになった方は、で彼はなんで焦ってるかというと、本当はユダヤ人の王じゃないっていうのは分かってるからです。まあ、これ説明していきます。ユダヤ人の王ってのはキリストしかいないんですね。だけどもでそれはこれユダヤ教徒だから聖書知ってるからヘロデ分かってるからもう何とも言えない。つまり本物が来たんですよ。自分が偽物だとバレちゃうわけですよ。でこのヘロデってすごい人間なんです。めちゃめちゃ天才なんです。何に天才かっていうと建築物で天才です。で今のイスラエル行きますとマサダという有名な司会のところに大地がねこうあってね、こう切り抜いたみたいな、こうなんかこう山を切り抜いたみたいに本当に綺麗な自然なんだけどね、大地。そこに宮殿を作ったんです彼は。ローマの風呂も作ってるんです。そして自分のプライベートなバスルームも作ってるんです。でそこで畑もできるようになってます。でも砂漠なんです。とかユダのアラノなんです。だけどもものすごいこう当時の先端を行く水を貯める技術があって、年に1回2回しか降らないこの雨のそれを1年中使えるように貯めてるんです。でこういうの彼が作った。でエリコにも宮殿を作って、だけどあとは有名なのがカイザリアっていうの、カイサリアとも言いますが、地中海のこの沿岸にある、この町があります。であのベンハーご覧になった方、ベンハーでこれ馬のなんか競争してるでしょ。あれはまさにカイサリアの中にあります。今でも遺跡残ってます。でそこですげえのは、今までは天然のすごいです、すごいのは今まで天然の都だ、あの天然の港だったね、ところにな海の中に水の中にコンクリートを入れて、あの防波堤なんなんていうんだっけ、あれあのほらあるじゃない、コンクリート不凍を作るわけよ。不凍今ね、あれを、ね、当たり前じゃないですか。海の中にコンクリート入れるんですよ。でそれをヘロデがやったんですよ。で一番すごいのは世界の七不思議に入ってもおかしくない神殿であります。神殿の大改修、これがすごい、とにかくすごい。行ったらもう今でも無理、うん、こっからここね仕切り取ってね、向こうの壁あるじゃないですか、そんくらいの長さの石があるんです。壁に使われてるんです。見えましたよね、イスラエル旅行行った人たち、あの地下に潜ってね、どうやって運んだか分からない。そして接着剤つけてないですよ。石を積み上げてるだけなんです。でそれがなんで崩れないようになってるかっていう技術も知ってるんです。だからラビが言いました、この神殿を見ない者は世界で美しいものを見たことがない、こんくらい言ったんです。でこれだけ天才なんです。天才なんだけど非常に残虐で横暴な人間でした。で年を取れば取るほど変質パラノイアになっていったんです。で彼はですね、ユダヤ人の王だって言ったけど自分がユダヤ人じゃないんですね。おこれなんだっけ、日本語出てこないあのいや英語も分かんない今全部分かんない負い目っていうか、こうね、そう自分劣等感っていうかですね、あのユダヤ人じゃないですね。だけど関心、ユダヤ人を治めなきゃいけないから関心を買うために、まあ、ああいう神殿を作ってるんですけど、やっぱりユダヤ人はありがたいっていうよりもやっぱ不満を持ってますね。でその大規模なこの工事をするためにもう労役と重税を課していましたし、晩年になってこのパラノイアになって ハスモン朝の血筋を持っている自分の妻をはじめ、その人たちを全員殺しました。妻のマリアン名、その2人の息子、別の妻の息子も殺害で、マリアン名の兄弟とそのお母さんも殺害、おじいちゃんも殺害で、おかしなことに彼はこの自分の妻のマリアン名を自分が殺していて、殺したのに自分の彼女を、この死んだのを悲しんで激しく号泣していくんです。気持ち悪いね。でこのアウグストがですね、皇帝アウグストがこう言いました。ヘロデの息子になるよりはヘロデの豚になった方がまだマシだって。まだ安全なんですよ、殺されずに済むから。だから2歳以下の子を、ベツレヘムの男の子を虐殺するなんてお手の物です。でこういう人なんですが、でそんな時代にイエス様はユダヤの、見てください、ベツレヘムで生まれました。なんでユダヤって言ってるかって、ユダヤ地方っていうのがこのエルサレム の、 この、 あの南ですね、これはユダヤ地方ですけども、あのエルサレムからこの南のところで、そこのベツレムと上の方にね、ガリラヤの方にもベツレムという同じ名前があるので、ユダヤのベツレヘムと。でベツレムっていうのはベテレレヘム、レハンっていうのがあのパンって意味 で、 でベイトっていうのがあの家なんですね。パンの家って意味です。収穫があるんですですね。で、覚えてらっしゃるでしょうか、ルツ記ですね。ルツ記において、収穫があったというね。でそれがあの収穫が戻ってきて、それでモアブにいるあの家族が戻ってですね、そしてそれ以降ダビデの町と、ダビデの、町ですね、ルカによる福音書の 2章の11節、何かというと ダビデがこの、ルツとボアズの間に生まれて、この孫かな、ひ孫かながダビデですよね、と呼ばれるようになったのがこのベツレヘムであります。で次にこの東方の博士たちで、その前にミオって言ってます。でこのミオっていう言葉あったら、預言書もそうなんですけど、おい見ろよって、あのミオです。印が来てるんです。もうあまりにも意外で、なんちゅうのかな、あの人間の世界ではないようなこうミオって、で東方の博士なんです。だから私たちが見るとね、東方の、もう別にいいじゃんって、ね、東方見聞録とかね、だから私ね、マルコ・ポーロがね来てね、でそういうふうに見えるかもしれないけど、これが意外や意外なんですよ。ユーフラテスの向こう側、メソポタミア地方からやってきてるんです。だからバビロンとかペルシャがあるところです。で博士っていう言葉、ちょっと日本語ね、これかなり誤解を生む言葉ですね。あのマジシャンっていう言葉あるじゃないですか、あの手品師ね、あと魔術っていう言葉にも関わってくる。あれがあのこの英語マジシャンという言葉が出てきたのが、このマゴスとか、あとは複数形でマオイっていう言葉が使われています。だから覚えてますか、ダニエル書に出てきたあの知者と言われている人たち、呪術者とか、この占いをするとか、そういう人たちがネブカデネザルの助言をしていくんですね。だから昔は星占いと、その、あの、なんていうの、こう頭脳集団っていうか、この政策を決めていく、この王として何かこういろいろ決めていかなきゃいけないね、それにこうアドバイスするじゃないですか。今で言うとシンクタンクですよね。絶対あの安倍首相だってシンクタンクいるはずなんですよね。そのブレインがいるわけですよ、学者たちが。そういう人たちです。ですね。すごい異教なんですよ。で神様も星占いしてはいけないっていうね、厳しい戒めも与えているのに、その彼らが星を見てユダヤ人の王が見に来たって言うんです。すごいことなんですよ。なんでこれ、もうあの聖書は聖書でこう解釈していくべきなんですね。でこうずっとこう思い起こしていくと、500年ぐらい前に、その時からね、500年ぐらい前に今話したダニエルがいる。ダニエルがなんとその星占いとかその学者たちの長になってるんですね。そのもう濃厚な異教のそのど真ん中に、補修の民としてダニエルと友達3人が連れてこられて、 そこでダニエル の, 教あのバビロンの教育とか全部受けたんだけれども、しかし彼らは誠の天の神、偶像ではない天の神を崇めて崇め続けましたけれども、ネブカデネザルとか王様をとても敬っていました。証をずっと続けてって、それでもう人技ではない神技ですよね、日本語で言うね、あの王が夢を見たけども夢も伝えて、その解き明かしもしたんです。でこうやってネブカデネザル王はもうだんだんだんだん自分の上には天の神がいることが分かるようになって、自分自身が神から懲らしめを受けてね、あの獣のようになっちゃって、で7つの時が過ぎて理性が戻ってから神を褒めたたえるところまで行ったんです。でこれがもうその占星術をやっているグループの人たちに記録として残っていたんだと思うんです。そしてその占星術の中にこの誠の神がいるユダヤ人の王がいるということがおそらくは残っていたんでしょう。神はですね、このようにして過去に生きている人たちに残した証というのを大事にされます。その証は続きとしてこれ積み上げられていってるんですね、私たちね。この教会はそういう長いレベルじゃないけども、実はここは元教会だったんです。わかります？10年ぐらい前だよね、元教会で、そしてそこを今使ってるんですよ。で今ここ訪問していくと雰囲気が違うんですね。もう大きくうなずいてる人がいますけれども、あのいつもこう挨拶しに行ってる、門前払いっていうのがあんまりない。で私はその続きで証しをしているわけなんですよね。で星を見たって言ってるんですけど、これまたすごい予言があるんです。さらに遡ってその紀元前の500年ぐらいのダニエルの時代よりもさらに900年前、だから紀元前の1400年あたりに同じように東方から来た預言者バラムがいたんです。同じ東方、あの地域です、メソポタミアの地域です。でそのバラムが預言をしました。民数記の24章の17節で、私は見る、しかし今ではない、私は見つめる、しかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとその全ての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くと。一つの星がヤコブから昇る、すごいですよね。わずかな予言ですよ。それが残って星を見てやってきたって言うんです。で神ってこういうことをされます。でこのわずかな知識によって礼拝まで来て、このねシンクタンクにいるような人がね、でわずかなことを神は用いられるんです。これが大事です。例えば日本のキリスト教会の歴史というのは、実は世界の中でカトリックの教会の中では有名なんです。なんでか、教会史の中で最も大規模な迫害の中の一つなんですよ、キリシタンの迫害。世界の今までの教会史の中で最も最大だと言われてるんです。最大の中の、この一つだと。この日本で起こったんですよ。だから東京に行ってキリシタンのこの観光、あのこの歴史を見ようとしたら、もうボンボンボンボン出てくるんですよ。どこ行っても全国にありますから、どいなかにもありますから。で長崎の方にこう隠れキリシタンというか、もう禁教時代が始まって、でそこに伝道師のね、バスちゃんという人がいたんですが、彼が予言をしたんです。本当に予言をしたんです。どういう予言かというと、7代目まで神が子孫、霊的なこの信仰の子孫を残してくださると。で神父が黒船に来て自由に礼拝することができるようになるっていうふうに予言したんです。でそれに基づいてこのバスちゃんがいろいろね、このなんていうのかな、あの1年間暦を作って、そしてこうやって唱えることができるようなものもこう用意してですね、彼らは聖書は持ってないんだけれども、だけどそれを覚えながらですね、ずっと守っていった。で仏教徒のように見せかけながら、だからマリア観音みたいなのもあってね、観音様みたいに見えて実はマリアだったとかね、で見せながらそうやってずっと守っていって、そして1865年、その明治維新の直前ですよ、開国直前です。 でもフランスがやってきて、そして大浦天主堂っていうね、あの長崎に観光行かれた方は行ったことあるかもしれない、大浦天主堂っていうのをフランスの頃に作ったんですよ、カトリック教会が。それ神父がそこでもう作っただけ、もしかしたらいるかもしれない、200年以上前の話ですよ、いるかもしれない、考えてみたんです、200年以上前の話ですよ、出てきたんです、出てきたんです。でこう言った、私の心とあなたの心一つだってこう言ったんです。でもところがこれをはっきり言っちゃったもんだから、裏紙崩れっていうんですけども、大迫害が始まったんだけど、それがもうその時にはもう開国されてますから、だもう非難受けて、それで、この高札っていうのかな、あの禁教っていうね、キリスト教ダメっていうのを札を取っていったっていう、これが歴史なんです。わずかな知識を神は用いられます。でこれは私たちがね、いや私こんな迫害に耐えられるから、いやそんなこと考えなくていいの、神がやってくださるんだから、やってくださるんだから。それが今ここでの証です。東方の博士がエルサレムにまでやってきたんです。そして3節です。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、エルサレム中の人も王と同様であった。全く正反対の反応をしたわけです。恐れ惑うんです、喜ぶんじゃないです、恐れ惑ったんです。イエス様ってね、意見を分かれさせる方です。真っ二つに、本当に喜んで従っていくか、恐れて退けていくか。で先ほど言ったように、彼には負い目っていうか、その、イドマヤ人だからね、聖書はユダヤ人の王はキリストでメシアで救い主で、イスラエル人でありかつユダ部族から出なきゃいけないことが教えられています。ヤコブが予言しましたね、そこからユダからこの杖が出てくると、王権が出てくると。ダビデもユダ族だし、でも全然違うんですよ彼は。あと天の印が来たと、星が来たっていうのも、これも恐れの原因だったと思いますね。でヘロデが恐れるのはまだいいんだけど、エルサレム中が恐れたんです。これ変なのね。なんでかっていうと、どんなにヘロデを嫌がっててもヘロデによって自分たちの社会が安定してるんですよ。なんとか生き抜いてるんです、このヘロデの中で。それが壊されるのを恐れてるんです。政治的に宗教的に力を持っているその宗教指導者は、自分の地位が侵されることを、脅かされることを恐れ感じたことでしょう。だってイエス様を殺した理由っていうのが覚えてます、カヤパが、彼が犠牲になることによって我々が守られるっていう自己保身、政治的な理由だったんです、ですね。そして一般民衆も恐れていたことでしょう。こんな時にヘロデを怒らせたら我々に彼が何をしてかすかわからないっていう、いろんな意味で漠然とした恐れ不安っていうのがあります。実は私たちもその不安と恐れの世界の中に生きています。今ことに広がってると思います。なんで人付き合いが少なくなってるのか、損するからですよ、面倒だからですよ、ね、この前みたいなこう肌と肌が触れ合うような、そういう付き合いがなくなっていく、なくなっていく、なくなっていく、本当になくなっていく、共同体がなくなっていく。で私も本当に自分が変なのか日本人が変なのかって僕思う時が起こるんですね。例えばプラットフォームで高校生の子たちがですね、高校生ぐらいの男の子がこう悪ふざけして物を落としちゃったんですよ、下にね。で拾おうとするんですよ、誰も注意しない。でずっと向こうにいるからダメだーって俺言ったんですよ。どうするのこれ、大変なこと起こるでしょ。それにみんな何も言わないんだよ ね。でこうやって何かっていうとね、恐れてるんですよ。これ自分が変に見られるとか、かっこよく見られるとか、なんかわからないけど、どう見られてるかっていう恐れがあるんです。だからここで起こってる恐れ惑うっていうのは一言じゃないんですね。私たちが恐れを持っているとどうなりますか。
信じることできません。神様の世界っていうのは冒険ですね。リスクを負います。目立っていく時もありますよ。あと分裂っていうか、こうなんかいざこなんかね、いろいろ起こるわけ。だから言いました、ヘブル書の10章の38節39節で、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れ退いて滅びるのではなく信じて命を保つものですですね。で、4節から6節を読みます。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるかを問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。ユダヤ人の王を礼拝するためにエルサレムに彼らが来たので、このユダヤ人がキリストであることをヘロデ本人がよく知っているのでね、聖書にはどこなのかと聞いたわけですよ。そしたらベツレヘムなんです。ベツレヘムだって言うんです。最初ってありますけど、これ歴代史に書いてるんですけど、24組に分かれて、この順番にこう奉仕をするんですね。それの長が祭司長って呼ばれて、で学者っていうのは立法学者のことです。このエズラから始まってますね。このエズラ記にあるエズラから。で彼らがいわゆるプロですよね、聖書のプロですよ。そして今調べたらベツレヘムだと、ミカ書の5章の2節に書いてありますですね。ユダの民がバビロンの捕囚の民として連れて行かれたんですけども、ベツレヘムからイスラエルの支配者になるもの出てくるよって、この慰めて励ましのメッセージなんですよ。だけどもこの祭司長と学者たちは拝みに行こうとしないんですよね。出てこない、全然怖いね。こんだけ調べてる人こそがその現場にいて興奮して喜んでね、最先端にいるべきでしょ。でもね、こういう罠に陥るんですよね。自分で教えてるくせに自分を教えないんです。人に教えてるくせに自分を教えないんですよ。あまりにもこの聖書聖書聖書ってなっててとか、このキリスト教会キリスト教会教会教会とかってなってて、本当に神の働きが起こってるのに、それ無頓着になってる、無関心になってる、マンネリ化する。マラキの続き、マラキ書の続きですよ。マンネリ化しちゃうんです、奉仕とか礼拝とかが。そして7節です。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。密かに博士呼んでって、これもちろん初めからその幼子を暗殺するというか殺すためにね、潰すためにもう狙ってるわけですよ。で特定して、誰なのかを特定していくために、彼らのインテリジェンス、その星を使ったどこなのかっていうのを大体これを探ろうとしていったんですね。この大嘘ですね。行って幼のことを調べて、分かったら行って拝むからっていうのは嘘ですよ。しかしですね、神様は持っておられます。神のご計画は、この子を生かすことですから。でもイエス様は時が来た時には殺されました。生まれた時からユダヤ人の王として殺される危機があった。ずっとこの大人になってからも何かあると殺されそうになっていった。しかし神のご計画の中で十字架にかかって、ユダヤ人の王という罪状書きによって殺されるわけなんですよね。で9節です。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、また出てきました、見よですか、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。 このヘロデのドロドロとした陰謀から一気に喜びの雰囲気に変わりました。ユダヤ人の王が出てくるっていうところまでは聞いてたんですけども、でユダヤ人の王といったらエルサレムでしょうっていうのは分かってるんですよね。あのダニエルもそうだったからエルサレムのために祈ってたしね。だけどそこからが分かんなかったんだけれども、東方で見た星が先導したと。これね、物理的な星じゃないと思うんですね。多分こうずっと動いてってさ、その、イエス様のおられる家まで先導したわけでしょ。多分これは聖書に出てくるんですけども、この神の栄光の光ですね。あのルカによる福音書もこの天使たちがやってきた時に光ったじゃないですか。ですね、神の栄光の光がこう言ってですね、導いているわけですね。私霊的にもそうです。闇の中に輝く光であられます。人々を導く光であります。イエス様言われました、私は世の光です。で、私に信じて従っていればつまずくことはないと言ってますね。で、10節です。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。これがイエス様を王とする人の心です。イエス様に全てを明け渡した人はこの上もない喜びが特徴です。救われた人はこの上もない喜びを持っています。11節です。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。家と書いてありますね。ルカによる福音書と比べると面白いんですが、家畜小屋なんですね。彼らは、彼らが来たのはね、この羊飼いが行ったのは、でこちら家なんです。で、後でヘロデが2歳以下の男の子を殺します。それ時間を割り当てたっていうんですけども、この生まれた時期をね、2歳以下って書いてあるんです。で、羊飼いの方は生まれたばかりです。血のみ子です。乳児と幼児って違うのはもちろん知ってますよね。生まれたばかり病院にいるような赤ちゃんと、けれどももう家の中にいて、だからここは別の話なんです。ちょっと時間のズレがあるわけです。だからヨセフたちは家畜小屋で赤ちゃんを産んだんですけれども、けれども、間もなくしておそらくは家に移ってベツレヘムに定住するつもり。これが次回もう次回の話に移るんですが、おそらくはそうだと思います。で、今、この彼らが行ったのはヒレフスです。ヒレフス、私たちしない行為ですね。普段は日本人がしなくなって久しいですね。していたのは70年以上前です、ね、私たちはハレルヤーってやるけど、昔は天皇陛下、やんないけどねまあやるか今バツそして陛下の前でお辞儀します。90度って僕聞いたんですけど、本当ですかあれ。ちょっとできないの俺、もうなんか腰よ。でよくやりますけども、皆さんいつも僕やってるんですよ、ジェスチャーで。そんなんじゃないんだよ本当の王様は。天皇陛下かわいそう、今もバカにされてるけど、バカにされてるわけじゃないけど、あんな敬いじゃないんですよ。こうなんです、こう。今のムスリムの人たちはやってる、アッラーに対して。これがひれ伏すことなんです。すべてを明け渡すんです。権利の騒がれている社会なので、私たちは分からない。しかし霊的に救われた人であれば、イエス様を礼拝するっていうのは、王としているっていうことは全部を明け渡すんです。でエルサレムの人たちはそれがなんかポーンと抜けちゃってる。万年に化してそこにでっかい神殿があるんですよ。もうヘロデが建て始めた神殿があるね。けれどもそのスピリットを失っていた。 で、私たちも失ってしまいます。簡単に失ってしまいます。遠くから2時間も3時間もだったらまだいける。これだったら旅してるからね、這いつくばってでも来る感じでしょ。それだけ尊いお方でしょ。それだけ栄光に輝く方でしょ。それだけ威厳に輝く方でしょ。私たちに得するからイエス様を崇めるんじゃないんですよ。それ偶像って呼ぶんですよ。王であられるから私たちは捧げるんです。これだけの理由です。賛美をするのも王であられるから、献金をするのも王であられるから、イエス様を信じてるのも王であられるから、全部が王だからなんですよ。全ての栄光と富と知恵と力は全部イエス様のものなんですよ。ですね。そして彼らは捧げ物をしています。これも王に対して行う貢ぎ物ですね。当たり前の行為なんです。当然持っていくものなんです。で、彼らには見えている幻がありました。このね、クリスマスの場面だけ見るとなんか変な、こう、なんていうのかな、だけど彼らの頭の中ではさっき詩編で読んだような栄光に輝く、威厳に輝く王の姿が見えてるんです。で、そこにも書いてあったし、で、イザヤ書にも書いてるんですけども、60章の9節でこう書いてます。誠に島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされるからである。ずっとこれタルシシってのはもう遥かに向こう、遠洋船ですね、国際船舶です。で、金銀、そこはタルシシというのは金銀がすごいあったんですけども、それをわざわざエルサレムにおられる王に対して捧げるために持ってきてるんです。で、彼らの頭ではこれがあるんです。そして捧げています。私たちも信仰を使う必要がある。信仰を使う必要がある。信仰を持って王なる世界の王ですね、この全てを捧げてに値する、あらゆる国の国々の財宝を持って捧げるに値する方に私たちも捧げている。いや、だからね、家全部売りなさいって話じゃないんだけれども、そういう話は全然ないんですけども、けれどももう全てを捧げているんだ。で、黄金というこのね、3つの捧げ物ありますね。黄金、これはもちろん王としての輝かしい栄光を表しています。で、次に乳香というのは、あの乳香樹っていう木の樹脂ですね。固まったものですけれども、なんていうのかな、この乳香と果汁、乳の汁とあと果汁ですね、をかき混ぜたような不思議な半透明の色をしていて、そして芳香を含んだ白煙がこうなんか加熱するとね、こうふつふつ出てくるんですね。今でもあのアラブ人の人たちがあのティータイムの時に使うこの冷え、あのいわゆる香料剤ですね、うん、だからこれを、この、神に捧げられる、この香りとしてね、この神殿でも使われていくわけなんです。だから祈りをこう表してるでしょう。で、もつ薬っていうのはこれも樹脂なんですけど、ミルラっていう樹脂ですね。死体の防腐剤に使われるんです。で、これがまた意外な話なんですよ。おい、ちょっと待って、幼子に何よ、死体の防腐剤、やばくね、変でしょ。赤ちゃんだったらさ、あの幼子だったらなんかおもちゃでも買ったりとかさ、なんかなんかを捧げた方がいいじゃない。なんでもつ薬、まあ、なんで日本で言ったらなんていうの、この線香持ってくるもんだよね、こうやってね、お皿盛りに対して超失礼っていうか、だから失礼以上だよね。信仰によって行うときに予言的になっていくんですよ。イエス様が死なれるっていう使命を帯びてる。でももちろん東方の博士で、ね、知らないと思うよ、このイエス様が死なれるっていう運命だっていうか定めだっていうのは。でも予言的になっていくんですよ。予言をしてってるんですよ。で、私たちも信仰によって歩むときにね、本人が分からなくても神様の御心を 本当に先々まで示しているようなことっていうのが起こります。だからあの、ね、皆さんが集まるときってね、聖霊の賜物を与えられてるから、あの、ね、神様がこの人を通して語ってるとかね、聞くことができます。祈ってもらうとか、何か言葉をかけられるとかで、皆さんもそういうね、期待を持ってください。でアフターグローっていうのはよくカルバリシャペルでやるけれどね、でもそのアフターグローに限らないんですよ。この交わりをしているときに、読み話もしてもいいんだけども、何かこう励ましを与えるとか、慰めを与えるとか、アドバイスを与えるとか、何かしてるときに、何か自分でも思ってもない言葉を言ったりとか、何気ない言葉を言ってるときに、あ、これだってとか、あとは先々のこと言っちゃってたりね、10年後20年後で言ってみたりとか、でこういうふうに働くんですね。でここはもう本当に明確にイエス様の死を帯びていることを表しているわけなんです。そして12節です。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。猫に捧げたとすぐにね、戻るなって夢で見たと。で東方の国に帰るには、このイスラエルの地理を知っている方は絶対エルサレム通るんですよ、普通は。だからここは西日暮里じゃないですか。成田に行くって言ったらどうですか。日暮里駅で乗り換えるじゃん。そういう乗り、いや本当に絶対行くのはやっぱり日暮里駅だよねと。さもなければどう行こうかって考えるじゃないですか。そうだな、新松戸まで行ってそこで乗り換えて、新松戸だっけあれで、あの京成線ねとかね、こう別ルート考えるじゃないですか。どう行くかって遠回りになるでしょ。そんな感じです。あのベツレヘムの7キロ8キロ北にエルサレムがあって、でそこにこのエリコの道っていうのがあるんですね。あの良きサマリア人 の、 あの、そしてヨルダン川のこのアラバっていうところまで行くんですよ。この下下がって、そこからこうあの上の方北上するんですね。でおそらくは視界の方にこのグイッとこう回ってって、そしてあれですね、あの南から王の道行ったかな。すいません、ヨルダン旅行行った人、王の道覚えてますか。あの 車で、あ、バスに乗ってね、こうずっと南下してきましたけど、あれが王の道ですよ、キングズハイウェイ。であっちの方行ったかもしれない、まあ、細かい話はいいんだけれども、要は遠回りしたんですよ。でその後で来週学びますが、ヨセフに主が語られてですね、そして彼もこのエジプトに逃げていくということになります。礼拝が危険を伴うものだったんです。で私たちは、まあ、危険伴わないね、伴わない。でも世界中で礼拝に行くっていうこと自体が危険を伴う場所はたくさんあります。なんでそこまでするのって、別に武器持って軍に戦うわけじゃないですよ、政府軍に戦うわけじゃないじゃないですか。クリスチャン何にもない普通の人でしょ。皆さんどうですかね。え、自衛隊と戦わなきゃいけないの、武器持ってますか私たち。アホかいなんでしょ。警官一人にも戦えないじゃない私たち。なのになんでそんな恐れられるのか。恐れられるのか、ユダヤ人の拝んでるからですよ。だから脅威になるんですね。その時の権力者に脅威になるんですですね。でも危険を犯しても礼拝します。あ、そうそうそう、今あれですよ、あのパキスタンとかイスラム教の国ね、あとはコプト教とかは、エジプトですけれども、あのセキュリティのあれがあるじゃないですか、あのほらあの空港に行くとね、通らなきゃいけないのあるでしょ。あれが教会の前に置かれてます。今ねそこに行って自爆テロやる人がたくさんいるから、だから爆弾とかこうないよね。だ本当に命をかけて礼拝に来てるんです。でそれだけに値するのが、この私たちのイエス様です。東方からの礼拝者、私たちも東方からの礼拝者になっていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当に、イエス様の素晴らしさを東方からの博士を通して見ることができました。天のお父様、どうかここで まだあなたのことを、そこまで崇めていなかった人がおれば、どうかこのユダの、このエルサレムの人たちとかヘロデ自身とその心を悔い改めて、本当に改めて東方の博士のようにイエス様が最も尊い方であることを心を入れ替えることができるようにどうか助けてください。主を今から賛美をします。主をどうぞあなたのお心を私の心に置いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。